ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、またいろいろなことで、ブログを見ていただく皆さん、おはようございます。今日はまだ午前中でですね、太陽も、まあ、東から真ん中に移るところぐらいなんですから、今日はNHK の話というか、むしろ、日本人のいわゆるインテリとか指導層っていうのがですね、私とは全然考えが違うんです、実は。私も学校時代、子供時代、成績が良かったもんですからね。ですから、どうしても成績がいいと、我々の時もやはり受験地獄みたいなもんでしたから、できるだけいい高校に行き、できるだけいい大学に行くみたいのがね、まあ、将来も反映するというようなことがあって、まあ、子供の頃そういうことはあまり考えませんでしたけど、まあ、いずれにしても順調に私は行ったんですね。で、会社に入ってしばらく経ちましてね、私はもう非常に大きな悩みの中にいたんです。それは私中学くらいから文学が好きで、僕は文学、歴史、物理、化学、生物っていうところなんですね。僕の興味があったのは。したがってまあ、文学も世界の文学だとか、日本の文学とか言って随分読みました。いい先生がおられまして、よく指導してくれて、これを読んだらどうかとか、これはどうかって言ってくれてですね、もうそれをもう本当に夢中で読みました。歴史も世界史体系っていう、成文堂信仰者だったかな、のものを親に買ってもらってですね、それをもうボロボロになるまで、読みましたね。24巻ぐらいある大著でした。まあそういうのが好きで、哲学も好きだったんですね。ですからまあ、そういうことで、読んでたもんですから、まあ、30ぐらいになって、その時も会社員だったんですけどね。親父がちょっと体が弱くて、そう長く生きれなかったもんですから、会社員になったんですが、すごい悩みましたね。自分はネズミじゃないかと、まあ、このブログでも言ったようにですね、何にも考えてないじゃないかと。せっかくお父さんお母さんが自分を産んでくれたのに、自分はただ、まあ、自分の成績に基づいた大学を出て、サラリーマンになり、そこで頑張って、僕は頑張るたちなんで、頑張ることは頑張るんですけど、目的がはっきりしないわけですね。まあみんなが頑張ってるから自分頑張るっていう、まあそういった浅はかな考えでした。まあ32ぐらいの時にそれがよくわかってですね、俺ネズミだなと。朝起きたらお腹が減ってるから、なんか穴から出て行ってごそごそと食べるものを食べて、あとお腹いっぱいになったらまた穴に引っ込んで寝てるという、そういう生活で、何にも自分の人生がどうかとか、社会がどうだとかいうこと、何も考えずに、まあ、言ってみれば会社で出世するということの、ただ、そういうことをやってると。もちろん僕は研究が好きでしたから、研究は一生懸命やりましたけど、それは研究を私が一生懸命やったのは、ものすごくしっかりした哲学とか、そういう人生とかいうのがあって頑張ったんじゃなくて、周りを見るとみんなが頑張ってるんで自分も頑張るとか、特に私が引っかかったのがね、これがこの前 NHK の方がね、多分 NHK を代表して答えておられたから、会長とか経営委員長とかそういう人だと思うんですけど、我々は労働者とは違うんだ。だから給料は高くていいんだと。こういうふうに言ったのに、まあ、びっくりはしません。そういう考えの NHK の会長みたいな人もそういう考えなんですね。それは NHK の会長ばかりなくて、学問に秀でてて、学術会議の会員になってる人もそうなんです。それから、まあ言ってみれば政治家なんかもそうなんですね。東大教授もそうなんですよ。それから会社の社長もそうですね。なんか頭が切れたり、知恵があったりすると、偉いと。それから体を使ったり、子供を育てたりするのは偉くないというね、もう非常になんていうか、そういうのがあっても、それが32の時に引っかかってですね、それから40歳までも考えに考えました。まあ表面上は仕事を一生懸命やってるように見えてましたけど、私としてはようやく40ぐらいで、ああ、こういうことだったのかってことが分かりましたね。ここにちょっと書きましたけど、労働は価値がないと NHK の偉い人が国会で言いました。しかし、人間の知ってることってのは、まあ、重労働が昔はありまして、今もほとんど重労働ありませんけど、重労働があって、それから軽労働があって、まあ、事務職とかね、それからお母さんとか、まあ、お母さんは軽労働って言うと怒るかもしれませんが、まあ、女性は筋肉が少ないので、まあ、軽労働と言っていいでしょう。それから頭脳労働があるわけですけども、 このうちなぜかですね、その人間は頭脳労働が価値があると思いがちなんですね。しかし本当に労働と頭脳とがどっちがいいのか。まあもちろんNHK のその偉い人が我々は労働者じゃない。だから給料高いんだってこう言われたんですが、この場合の労働っていうのはおそらく頭脳労働が入ってないと思うんですね。肉体労働だけだと思うんですよ。頭脳労働っていうのはあるかどうかはですね、僕の分類だとNHK に勤めて頭を使うのはこれ頭脳労働だと思うんですね。私が頭脳を使うっつったら人生とは何かとか宇宙はどうなってるのかとかそういうことを純粋に考えるのが頭脳の働きだと思ってるんですよ。人が幸福になるにはどうしたらいいか。まあ言ってみればイエス・キリスト様とか、それからお釈迦様とか、親鸞聖人様とか、これは僕の分類では頭脳の価値なんですね。会社の社長になるとか NHK の会長になるとかね、そんなのは全部頭脳労働なんですよ。本当の頭脳の働きじゃないと僕は思ってるんですね。だから僕は NHK の会長よりか、母子家庭のお母さんの方が偉いって言ってるのはそれなんですね。母子家庭のお母さんっていうのは純粋に子供を育てることに主力があるんですよ。母子家庭のお母さんでね、仕事に生きがいを感じてるって人はあまりいないと思うんです。もう子供を立派に育てるの一生懸命なんですよ。疲れ切っちゃうんですね。だから本当に本来人間がやるべき仕事をしてるわけです。労働してるわけですね。だから NHK の経営員なんていうのはですね、遊びで頭脳を使ってると言ってもいいぐらいなんだ。ええ。それでまたね、国会で答弁した人は、お年もかなり召してましたよ。若いからいいってことではないです。私もよくじじいなんて言われてね、いや、年齢で人間が決まるのか、なんつってるわけですから、いいんですけどね、自分が頭しか使えない。みんなはそれでどうやってるか、電車を運転したり、それから、どうもちょっとなんか引っかかって、電車を運転したりですね、道路の補修をしたり、まあ頑張ってるわけですよ。なんで労働が、労働っていうかこれ筋肉労働ですね。筋肉労働とかお母さんが一生懸命子供を育てるような労働がなんで NHK の人がね、なんか、お迎えの車でヒューッと NHK の代々木まで行って、お茶が出してくれてそれをお茶飲んで私はこう思うっていうのが、それが立派なことなんですかね。僕はそう思わないんです。で、僕はそれが目覚めてね、40ぐらいではっきり分かりまして、これはね、もう一つの理由があるんですね。私はですね、本当にこう、それこそ、母子家庭のお母さんなんかはね、いろいろ事情があって、母子家庭で、まあ、夫がね、早くお亡くなりになる場合もあるでしょうし、病気もあるだろうし、それから離婚もあるでしょう。まあ、いずれにしてもいろんな都合があってね、母子家庭で一生懸命子供を育ってる。ものすごく貴重な、人生だと思うんですよね。非常に貴重な人生です。それでその母子家庭のお母さんがやってることってのは本当にこう頭が下がりますよ。僕は。それに対してね、もう NHK の会長さんはどうしたかわかんないけど、一般的に言えばですね、東大の教授とか学術会議の会員とか会社の社長さんとか国会議員とかもう見るのも嫌だって人が多いんですよ。もう透けて見えます僕には。ずるさも、ずるさが一番大きいですね。それが威張ってる。人間は、とにかく威張ればいい。競争に勝てばいい。自分だけが良ければいい。こういうので凝り固まってるんですよ。日本の文明ってのはですね、そういうところに人間の価値がない。ということを発見した世界で唯一の民族なんです。ええ。職業に規制がないと言いますよ。だけども露骨にね、規制があるんですよ。僕は一回国会議員に面と向かってね、あなたは国民が投票して議員になった。給料も国民から出してもらってる。だからあなたは国民よりか下なんだって言ったら嫌な顔してましたよ。だけど、選んでるのも国民であり、給料くれてるのも国民なんだから。それがよくわからない議員さんっていうのは、まあ最低ですね。ええ。まあ東大教授もそうですよ。僕もまあ国立大学の教授でしたから同じですが。やっぱり、国民が一生懸命働いて得られた税金で研究をさせていただいてるわけですから。それはやっぱり国民のためと思ってやらなきゃいけないし、高級なご飯食べちゃいけないし、高級なワインを飲んじゃいけないんですよ。ええ、それはそうなんだ。それが分かってね、 霧がこう晴れましたよ。そして僕はすごく体良かったんですけども、43で元気になり、45ぐらいから随筆なんかも書いたりしましてね、こう霧が晴れましたから、書けるようになってきたんですね。それで50歳で本当にいい会社でしたけど、会社勤めは本当に楽しかったけど、それから随分評価してもいただきましたからね。だけど50歳で会社を辞めまして、そして何か仕事、別の仕事をしようと思ったら、たまたま、私の昔の恩師の先生が、君大学教授にならないかっていうことで紹介していただいて、まあ、偶然に大学教授になりました。まあ、それからまた偶然にいろんな人からテレビに出てみないかとか本書いてみないかとかいうことで、まあ、いろいろそういう後半戦、50歳から以降ですね、そういう生活をしてまいりました。で、そういう私から見るとね、まあ、あの NHK の国会で、僕らは労働者じゃないんだ。だから高い給料でいいんだって言った時にも、NHK が放送してる内容と正反対ですもんね。NHK の放送内容は庶民の味方みたいな感じで放送してます。それで NHK の報道で、お前ら労働者なんだから、給料低くていいなんて放送してることは一回も見たことありません。ええ。それはどうしてかって言ったら、心の中でそう思ってないからな。つまり私が言う、頭が良かったり、教養があったり、地位が高かったりする人はみんな嘘つきなんです。ズルなんだ。だから NHK の経営員っていうのは、お前ら労働者だから安い賃金でいいだろうと、ああいう国会で言います。国会で言ったんですから重みあるんですよ。しかし、あなたが作ってる番組はどうなってんの？いや、国民の皆さん、視聴者の皆さんって言ってるじゃないですか。だから全く心と言ってることとか行動が違うんですよ。それが僕が一番自分自身も反省したことなんです。知恵があるとか、頭がいいとか、知的労働をしてるとか、そういうことは何ら威張ることじゃない。もしもそれが威張れるなら、心の底からそうじゃなくちゃいけないと思いましたね。で、今年は、今ではですね、もう随分年にもなりましたんで、ここに書いたように、人間社会に傾聴はないと。軽いし、くだらない仕事とか大切な仕事とか、そういうことないと。そんなのがなくたって。全部全員が給料が同じでも、みんな一生懸命働くと。まあ、ただ人間だからちょっとね、実績上げたりしたら少しはいいと。まあ、僕に言わせたら、まあ、給料が一番下から一番上まで2倍ぐらいいいかもしれないと。人間っていうのは生物ですから。どうしても、そういうことが少しいるかもしれない。これは議論しなきゃいけない。みんなで。僕はいらないと思うけど、普通はいると思うんじゃないでしょうか。だけど、その、お母さんとですね、NHK の経営委員長と比べたら絶対お母さんの方が偉い。少なくとも現在の NHK の放送を見る限り、NHK のトップクラスはみんな嘘つき、ズルですよ。自分たちが嘘つきであり、ズルであるってことを自分たちがわからないんですね。今の学術会議の腐敗状況って言ってもいいんでしょうね。学術会議の人はすごく怒るけど、例を一つだけ挙げれば、学術会議は学術会議の名前で、地球温暖化を防ごうっつってやってますよ。だけど地球温暖化っていうのは人間の行動でっていうのを最初つけなきゃいけないんですよ。人間の行動で人間が耐えられないほどの温暖化してはいけない。人間の行動で地球が暖かくなってるから。それは防がなきゃいけないったら自分がやってるんだからやり方変えればいいじゃないですか。だけど世界中があまりそれに乗らないのはですね、学術的じゃないからなんですよ、実は。地球が温暖化するかわからないんです。で、しかも、もしも人間の活動で地球が温暖化して、それに人間が耐えられないなら、そんなことをやったことは歴史上人間は一回もありません。自分たちがコントロールできることで自分たちが苦しむことをやるっていうほど、人間はバカではないんです。だから石器時代、縄文時代と今と比べれば今の方が人間は快適なんです。そういうふうに言ってる NHK の委員長とか、学術会議の会長とか、なんとかの大臣とか、全部心の底から言ってないんです。我々はそれに負けてはいけません。その欺瞞をちゃんと明らかにし、大きなところで世の中は良くしていかなきゃいけないと思いますね。NHK の費用を払うのも大変ですよ。受信料を払うのも大変ですけど、もっと大きなところで我々はものすごく大きな損をしているので。受信料払いたくないと払わないで NHK を潰そうっていうのは筋が通ってますけど。受信料払うのがもったいないだけではね、やはり日本の国民として 考え方が不十分だと思います。もう少し本質的なところを考えるべきだと思いますね。この前どっかの放送で僕が消費税ゼロっていうのは確かにいいだろうと。だけど年間に減るのは40万ぐらいだと。しかし日本人が働いただけ給料をもらえてるか、つまり日本人が働いて付加価値が上がった分だけもらってるか、付加価値はどんなに考えたって400万とか500万だと。それを僕だけが言ってんじゃない。関西同友会のデータもそうなってる。だから消費税をゼロにするってのはきっかけとしてはいいかもしれないけど、それにごまかされて、いや、消費税をなくしてくれたらいい政治をしたってそうじゃない。今の日本の政治は、まず NHK をなくして、NHK の委員長のように、お前らは労働者だから、労働者に高い賃金を払う必要ない。っていうような発言をする、もしくは考え方をしてる人を排斥していくこと、世の中から排斥していくことがね、この日本を発展させ、そこに住む日本人を幸福にするんだというふうに思っております。